グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメリ編集から選んだお話をお届けします。では早速、グリム童話の部屋に入っていきましょう。賢いエルゼ。昔あるところに一人の娘を持った男がいました。この娘は賢いエルゼと呼ばれていました。エルゼが大きくなるとお父さんが言いました。
そろそろあの子を結婚させなくちゃ。
そうねえ、とお母さんが言いました。あの子を欲しいという人が現れるといいんだけど。とうとう一人の男が遠くからやってきました。その男はハンスという名前でエルゼに求婚しました。ただ賢いエルゼが本当に物分かりが良ければという条件付きでした。
そりゃ大丈夫だ、
とお父さんは言いました。
あの子の頭には何でも入っていますからね。
そしてお母さんも言いました。
ええ、あの子と来たらもう路地を抜けていく風も見えるし、ハエが咳をするのも聞こえるんですよ。
ああ、そうですか、
とハンスは言いました。あの人が本当に物分かりが良ければ、僕はお嫁さんにもらいましょう。
さて、みんなで食卓について食事をしているとき、お母さんが言いました。
エルゼ、地下室へ行ってビールを取っておいで。
するとエルゼは壁にかけてあった亀を取って地下室へ降りていきました。ところが途中で退屈しないように亀の蓋をせっせとバタバタ言わせました。地下室に着くと椅子を出してきて、それをビール樽の前に置きました。かがまなくて済むように、そして背中を痛めなくて済むように、そして思わぬ怪我をしないようにというわけです。それから亀を抱いて蛇口をひねりました。ビールが流れ出てくる間にも賢いエルゼは目を遊ばせておきません。壁の上の方を眺めていました。あちこち眺め回しているうちに、左官屋さんがうっかり忘れていったツルハシがちょうど自分の頭の上にあるのに気づきました。すると賢いエルゼは、
私があのハンスと結婚したら子供が生まれるでしょう。そしてその子が大きくなるでしょう。そして私たちがその子をビールを取りにこの地下室へよこすでしょう。するとあのツルハシがその子の頭の上に落ちて、その子は死んでしまうわ、
と言いながら泣き出しました。賢いエルゼはそこに座り込んで、これから起きるだろう不幸を思って、悲しくて悲しくて泣いていました。
上の部屋で食卓についている人たちは飲み物を待っていましたけれども、賢いエルゼは一向に戻ってきません。それでお母さんがお手伝いさんに言いました。
地下室へ降りてってエルゼのところへ行ってみておくれ、
お手伝いは降りていきました。するとエルゼがビール樽の前に座り込んで大声で泣いているではありませんか。
エルゼさん、なんで泣いているんですか？
とお手伝いが尋ねました。
ああ
とエルゼは答えました。
私、泣かずにはいられないのよ。だってあのハンスと結婚したら私たちに子供ができるでしょ。そしてその子が大きくなるでしょ。そしてここにビールを取りにやらされるでしょ。そしたらきっとあのツルハシがその子の頭に落ちて死んでしまうわ。
するとお手伝いが言いました。
まあエルゼさんってなんて賢いんでしょう。
そしてエルゼの脇に座り込んでその不幸を泣き始めました。しばらく経ってもお手伝いが帰ってこないので上の食卓についている人たちは皆喉が渇きました。それでお父さんが召使いに言いました。
下の地下室へ降りてってエルゼとお手伝いのいるとこへ行ってみてくれ。
召使いは地下室へ降りていきました。すると賢いエルゼとお手伝いが座り込んで二人して泣いています。それで召使いは、
あんたたちなんで泣いてるんですか
と尋ねました。
ああ
とエルゼが言いました。
私、泣かずにはいられないのよ。だって私があのハンスと結婚すれば私たちに子供ができるでしょ。そしてその子が大きくなってここにビールを取りにやらされるでしょ。そうするとあのツルハシがその子の頭の上に落ちて死んでしまうのよ。
すると召使いが言いました。
エルゼさんってなんて賢いんだろう。
そしてエルゼの脇に座り込んで大声を上げて泣き始めました。上で食卓についている人たちは召使いのことを待っていました。けれども召使いも一向に帰ってこないのでお父さんがお母さんに言いました。
下の地下室へ降りてってエルゼのところへ行ってみてくれ。
お母さんは降りて行きました。すると三人がみんな大声で泣いているではありませんか。訳を聞いてみるとエルゼがこれから生まれる子供が大きくなるとビールを取りにやらされてツルハシが落ちてきてそれに当たって死んでしまうだろうというのです。これを聞くとお母さんもやはり、
まあエルゼってなんて賢いんだろう
と言って座り込んで一緒に泣き始めました。上の食卓にいるお父さんはしばらく待っていました。けれどもお母さんも帰ってこないし喉はますます渇くので言いました。
よし、わしが自分で地下室へ行ってエルゼのいるところへ行ってみなければならん。
地下室へ行ってみるとみんな並んで座って泣いているではありませんか。訳を聞くと多分エルゼが産むだろう子供のせいだというのです。その子がちょうどビールを取りに来ているときにツルハシがその頭に落ちてきてツルハシで殺されてしまうだろうというわけなんです。これを聞くとお父さんは叫びました。
エルゼってなんて賢い子なんだろう。
そしてやはり座り込んで一緒に泣き始めました。イーナスケの若者は一人で長いこと食卓で待っていました。けれども誰も帰ってくる気配がないのでみんなきっと下で僕のことを待っているんだろう。僕も降りてって何をしているんだか
見なくっちゃと思いました。そして降りて行ってみると、5人が並んで座り込んで、みんな負けず劣らず悲しそうに大声で泣いているではありませんか。
おやおや、一体どんな不幸が起きたんですか、
と許嫁の若者が尋ねました。
ああ、愛するハンス、
と賢いエルゼが言いました。
私たちが結婚したら子供ができるでしょ、その子が大きくなるでしょ、そしてきっとここへビールを取りにやらされるでしょ、するとあの上の方に刺さっているツルハシが落ちてきてその子供に当たるでしょ、そしたらその子は倒れてしまうでしょう。これでも泣かないでいられる？
そうだなあ、とハンスは言いました。それだけの知恵があれば立派なもんだ。君は本当に賢いエルゼだから、僕はやっぱり君をもらうよ。
そう言ってエルゼの手を取り、上へ連れて行って結婚式を挙げました。ハンスはエルゼと結婚してしばらく経つと言いました。
エルゼ、僕は仕事に出かけてお金を稼いでくるから、君は畑へ行ってパンにする麦を買ってきてくれ。
いいわハンス、やってきましょう。
ハンスが出かけてしまうと、エルゼはおいしいお粥を炊いてそれを持って畑へ行きました。麦畑に着くと一人で考え込みました。
さてどうしよう、刈り取りを先にしようかしら、食べるのを先にしようかしら。そうだ、まず食べることにしましょう。
エルゼはお粥の入った鍋をペロリと平らげ、すっかりお腹いっぱいになると、今度はこう言いました。
さてどうしよう、刈り取りを先にしようかしら、それとも寝るのを先にしようかしら。そうだ、まず寝ることにしましょう。
そして麦畑に横になって眠りました。ハンスはとっくに家に帰ってきましたけれども、エルゼは一向に帰ってきません。それでハンスは言いました。
エルゼって本当に賢いな、それに働き者だよ、家へも帰ってこないし食べもしないで。
それでもまだエルゼは帰ってきません。そのうち夜になりました。ハンスはどれだけ刈り取ったか見てみようと思って出かけました。ところが麦はちっとも刈り取られていないで、エルゼは麦畑に横になって眠っているではありませんか。これを見るとハンスは急いで家へ帰り、小さな鈴のついたかすみ網を持ってきました。そしてそれをエルゼにかぶせました。ところがエルゼはまだ眠っています。それからハンスは家へ駆け戻って椅子に座り、家の扉には鍵をかけておきました。あたりがすっかり暗くなってから賢いエルゼはやっと目を覚ましました。立ち上がると一歩歩くごとにガラガラと音がします。エルゼは驚いて、自分が本当にあの賢いエルゼなのかしらと心配になりました。それで、
私は私なのかしら、それとも私じゃないのかしら、
と言いました。けれどもエルゼは自分では何と答えていいかわかりません。しばらくの間変だなぁと思いながら立っていました。そしてしまいにこう思いました。
家へ帰って私なのか私でないのか聞いてみよう、うちの人ならきっとわかるわ。
エルゼは家まで走って帰りました。扉には鍵がかかっていました。それで窓を叩いて大声で聞きました。
ハンス、エルゼは家にいる？
ああ、いるよ
とハンスが答えました。エルゼなら家にいるよ。これを聞くとエルゼはすっかり驚いて言いました。
まあ大変、じゃあ私は私じゃないんだわ。
そして隣の家の玄関へ行きました。けれども人々はガラガラという音を聞くと誰も扉を開けてくれませんでした。どこへ行っても開けてもらえないので、エルゼはとうとう村から出て行きました。賢いエルゼ、いかがでしたか？初めてお聞きになった方も多いのではないでしょうか。実は私も初めて知ったお話だったんですけれども、賢いという定義は何ぞやというのと、結末がちょっと怖く思ったんですけれども、皆さんいかがお聞きでしたか？いろんな感想をお持ちだと思います。グリム童話には、まあ、こういった何を考えさせようとしているのかと思うお話がたくさんありますよね。またこれからもご紹介していきますので、次のお話もどうぞお楽しみになさってください。今回は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメリ編集から賢いエルゼをお届けしました。7月のお話もどうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。